井上博明議員、正規の教職員定数充足に向けた対応。問い、行き届いた教育を進める上で、正規の教職員定数の充足は大切であると考えますが、昨年度の定足数は未充足でした。そこで本庁における定数充足に向けた対応について伺います。答え、国、県に配置を要望、教員の確保に努める。教育庁、本年5月1日現在の教員定数は充足されている状況にありますが、今後も近隣市町村と連携し、国、県に対し正規職員の配置を要望するとともに、教員経験者の情報を収集するなど、教員の確保に努めていきます。トレーニングマシンの更新を。問い、町公共施設の利用者に対し、ニーズ調査を行った結果、老朽化した第1号公園体育館のトレーニングマシンの更新要望のほか、週1回配置されている指導員の配置日数を増やしてほしいといった意見がありました。そこで、マシンの更新と指導員の配置日数を増やす考えについて伺います。答え、ニーズを踏まえ前向きに検討。教育庁、第1号公園体育館のトレーニングルームは幅広い年齢層と様々な利用目的を持つ方々が利用しているため、トレーニングマシンや指導員に対するニーズも多様であるものと認識しています。器具の更新や指導員の配置日数について、今後の利用者数の推移をはじめ、ニーズや費用対効果を踏まえて、前向きに検討していきます。その他の質問項目、町職員の働き方改革について。
小林恵子議員。放課後児童クラブ、保留児童をなくす。問い、小学生の親から放課後児童クラブに入所できないとの訴えがあり、抜本的な保留児童をなくす対策を求めますが、町の考えについて伺います。答え、タイムシェア運営2カ所で受け入れ、町長、本年4月1日現在、3つの放課後児童クラブの入所保留児童数は合計で28人います。今後は小学校の特別教室が使用されていない時間帯に児童クラブの活動場所として利用するタイムシェア運営など体制の整備について研究します。障害学習課長、タイムシェア運営とは、1日の受け入れ児童数の定員超過が見込まれる場合に限り、児童クラブの専用室のほかに特別教室などをセカンドスペースとして活用し、2カ所に分けて児童の受け入れを行うものです。風地地区での不適切な開発。問い、調整区域内の風地地区において、本来開発できない場所である志田峠入り口手前付近で開発が行われています。今後このようなことが発生しないよう、町の対応について伺います。答え、法令違反の土地利用、連携図り、是正を指導。町長、都市計画法や風地地区条例により、様々な規制がされている調整区域では、定期的な巡回のほか、法令等に違反した不適切な土地利用には、関係機関とも連携を図りながら、是正指導を行い、秩序あるまちづくりに努めていきます。その他の質問項目、迫る大規模災害への備えについて。鈴木真一議員、町の人口減少、見通しと課題。問い、本庁の人口減少の見通しと課題について伺います。 答え、2034年3万8000人、行政サービス低下懸念。町長、これまでの年齢別・性別人口の推移や、自然増減、社会増減の推移等を分析した上で、2034年度の目標人口を3万8000人としています。このまま人口減少が進んだ場合は、産業や雇用、社会保障制度への影響のほか、税収減による行政サービスの低下など、町民生活に直結する様々な課題が顕在化する懸念があります。女性が活躍できる就労支援。問い、男女間の格差をなくすことで、多様な人材がその能力を十分に発揮し、幅広く活躍できる就労環境を整備することは重要と考えます。そこで女性がより活躍できる取り組みについて伺います。答え、雇用環境を整備、ママの準備講座実施。町長、令和3年に世界銀行が行った男女格差調査の結果では、日本は依然として女性の地位向上の遅れが課題となっています。本庁では本年度からスタートした第6次総合計画において、差別や偏見のない高い人権意識と男女共同参画のもと、多様な人材の活躍の場を創出し、雇用環境を整備することを基本方針として定め、ハローワークと連携し、子育て中の方を対象とした就労相談会やワーキングママへの準備講座を実施しています。阿部孝幸議員、シルバー人材センター、働く場所の確保、仕事の受注状況。問い、高齢者に仕事を提供しているシルバー人材センターですが、現在の仕事の受注状況と高齢者の働く場の確保について伺います。答え、施設管理や清掃業務、業績は順調に推移。町長、本年3月末日時点の会員数は362名、平均年齢は 75.7 歳で、昨年度は施設管理や清掃業務のほか、除草作業や植木の剪定作業など合計で1243件の事業を受注し、契約金額は1億8923万円余りで、業績は順調に推移しています。高齢者移動手段の確保や充実。問い、第8期高齢者保健福祉介護保険事業計画策定前のアンケートでは、高齢社会の対応として町が注力すべき一番多い回答が高齢者の移動手段の確保でした。第9期策定に向けて移動手段の確保、充実の向上について、町の考えを伺います。答え、あらゆる資源を活用、効果的な連携を図る。町長、近年の高齢化の進行をはじめ、家族形態やライフスタイルの変容が顕著となってきている時代の中で、高齢者の移動手段確保対策については、よりきめ細やかな取り組みが求められているものと認識をしています。今後も様々なニーズを的確に捉えながら、民間事業者やボランティア団体など、あらゆる資源を活用し、より効果的な連携を図りながら、高齢者の移動手段の充実に努めます。井出和美議員、ギガスクール構想、端末機の割合、学校間で格差。問い、文科省が小学校6年生を対象に行った端末機の活用割合調査により、学校間で格差があると報告されています。そこで町の現状と 課題について伺います。答え、活用は全国平均以上、通信環境の安定確保。教育庁、課題はインターネット接続時やアプリ起動時に画面が固まり、動作が遅くなるといった事象が発生することであるため、安定した通信環境の確保をしていきます。指導室長、週3回以上使用している児童生徒の割合は、小学校 77%、 中学校 51.6% で全国平均値以上です。国民健康保険糖尿病予測ツールの活用。問い、医療費は国民健康保険の支出を補うための繰入れ金に大きな影響をもたらしています。特に年間の医療費が高額になる人工透析への移行を防ぐための意識啓発をより触発するため、糖尿病予測ツールをホームページへ掲載するほか、特定健診の結果表や受診案内に QR コードを貼付するなどの活用を要望しますが、町の考えについて伺います。答え、利用手続きを確認、QR コード掲載検討。民生部長、糖尿病予測ツールについては、活用する際の手続き等を開発団体の国立国際医療研究センターへ確認します。QR コードの掲載は、今年度は受診券等の発送準備が終了しているため、今後検討していきます。
令和4年度、政務活動費収支報告。政務活動費は条例に基づき、申請のあった会派及び会派に属さない議員に対して、調査研究に必要な経費の一部として、議員1人当たり月額1万円、年額12万円が交付されます。交付額を超えた分の支出は、議員が自己負担し、残額が生じた場合には、町へ返金します。各会派から提出された令和4年度分の政務活動費交付金の収支報告は次の通りです。なお、それぞれの活動報告書については、議会事務局で閲覧できます。表があります。会派名等、所属議員数、調査研究費、行政視察等に要する経費、研修費、研修会等参加に要する経費、広報校長費、広報・校長活動に要する経費、資料作成費、活動に必要な資料を作成するために要する経費、資料購入費、図書・資料の購入に要する経費、事務費、活動にかかる事務の遂行に要する経費、支出合計、収入額、所属議員1人当たり年額12万円、収支差額、不足分は議員の自己負担の順に読みます。公明党3人、0、124,502円、0、0、33,000円、4,910円、162,412円、36,000円、197,588円、日本共産党相川町議員団3人、9,000円、15,000円、63,110円、0、0、13,200円、66,3310円、36,000円、307,310円不足。相川の声3人、30,000円、108,782円、0、0、175,920円、7,690円、322,392円、36,000円、37,608円。令和相川3人、246,763円、0、116,600円、0、0、0、36,3363円。
36万円、3363円不足。アスカ未来3人、9000円、ゼロ。268400円、ゼロ。59209円、26425円、363034円、36万円、3034円不足。佐藤茂議員1人、ゼロ、ゼロ。122100円、ゼロ、ゼロ。330円、122430円、12万円、2430円不足。表終わり。なお、相川の声は、令和5年3月31日付で解散しました。政務活動行政視察、研修の内容。相川町議会基本条例第5条第4項では、会派は政務活動を積極的に行い、議会活動の活性化に努めなければならない。と規定されており、議会の審議の充実と活性化を図ることを目的に、先進市町村への視察や研修セミナーなどに参加をしています。その内容の一部を紹介します。表があります。会派名等、視察研修先等、視察研修内容の順に読みます。公明党、市町村議会議員特別セミナー、滋賀県大津市、講義、地方行政と政策デザイン、少子化問題の日本的特徴ほか、市町村議会議員特別セミナー、千葉県千葉市、講義、地域経済の行方と地方創生、アフターコロナと SDGs のまちづくりほか、株式会社地方議会総合研究所、オンライン、講義、議員定数、議員報酬をどのように決定すべきか。NPO 法人、多摩住民自治研究所、オンライン。第48回、議員の学校、講義、国と地方財政の基本と実際の新年度予算、これからの地方財政のあり方、ほか。日本共産党相川町議員団、NPO 法人、多摩住民自治研究所オンライン。第47回議員の学校、講義、日本における主権者教育を切り開いてこられた宮下与平さんの理論と実践から学ぶこと、ほか。相川の声、市町村議会議員特別セミナー、千葉県千葉市、講義、地域経済の行方と地方創生、アフターコロナと SDGs のまちづくりほか、地方議員研究会、東京都千代田区、講義、子どもに関する各種施策の現状と課題、市町村議会議員特別セミナー、千葉県千葉市、講義、自治体議会のズレ、その分析と補正。令和相川、中川市役所、福岡県中川市、新幹線の営業路線化について。朝倉市役所、福岡県朝倉市、ワンストップ窓口について。宇土市役所、熊本県宇土市、熊本地震からの復興について。表終わり。
第28回議会クイズ。クイズの答えはこの議会だよりのどこかにあります。正解者の中から抽選で3名の方に商品券をお送りします。たくさんのご応募をお待ちしています。問1。6月定例会の会期は何日間だったでしょうか。1。1日。2。14日。3。18日。問2。5月臨時会で専決処分の承認がなされたのは、どのような議案でしょうか。1、国民健康保険税条例の一部改正案、及び一般会計補正予算案。第1号。2、職員の特殊勤務手当に関する条例の 一部改正案及び水道事業会計補正予算案第1号3一般会計補正予算案第2号問い35月17日中学校給食の取り組みについて視察のため来庁されたのはどこの市町村議会の委員会だったでしょうか。1栃木県壬生町議会、2和歌山県有田川町議会、3京都府亀岡市議会。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。クイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、また必ず議会だよりの感想などをご記入の上、宛先のいずれかの方法で応募してください。紙面の見やすさなどについてもご意見をお聞かせください。締め切り、7月31日月曜日。郵送の場合は当日消印有効。正解と当選者は次号で発表します。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、議会事務局。ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、議会、gikai@towntoaikawa.kanagawa.jp。 オンラインの場合、二次元コードを活用して応募ができます。QR コードがあります。第27回議会クイズの答えと当選者。前号の議会クイズの正解と当選者は次の通りです。正解、問1、1、19名。問2、2、50万円。問3、2、2件。当選者、木村舞様、岡本志蔵様、竹内敦史様、以上3名。委員長、副委員長、事務局長研修会。日時、5月19日金曜日。場所、神奈川県民ホール。出席議員、小林恵子議員、山中正樹議員、鈴木真一議員、井出和美議員、安倍隆行議員、佐藤茂議員。内容、ポストコロナ時代の地域、経済、自治を考える。講師、大正大学社会共生学部、公共政策学科、特任教授、片山義弘氏。令和5年度町村議会議長、副議長研修会。日時、5月23日火曜日。場所、東京国際フォーラム。出席議員、渡辺元井議長、木下真紀子副議長。内容、町村議会の課題と今後の展望について、ほか、講師、大正大学社会共生学部、教授、江藤俊明氏、ほか。視察のため来庁されました。京都府亀岡市。視察日、5月17日水曜日。来庁者、亀岡市議会総務文教常任委員会、松山正幸委員長、ほか7名。視察内容、中学校給食の取り組みについて、 まちいろアプリの紹介。本庁を含む各自治体の広報誌を閲覧できる無料アプリ、まちいろでも、議会だより愛川をお届けしています。二次元コードから専用ページにリンクしますので、ぜひご活用ください。QR コードがあります。第10回町民との意見交換会を開催。日時、5月19日金曜日、午後7時から8時30分まで。場所、愛川町文化会館、3階、大会議室、研修室。当日は悪天候の中、22名の方にご参加いただき、貴重なご意見、ご提言をいただきました。今年は2つのグループに分け、意見交換を実施。昨年、3年ぶりの開催となった町民との意見交換会は、議場とオンラインによる開催でしたが、今年は町民の皆様からより多くの意見や提言をいただくために、参加された方には2つのグループに分かれていただき、対面による意見交換を実施しました。いただいたご意見、ご要望は、議会にて精査をし、町へ報告します。前回の意見交換会後の経過報告。今回の意見交換会では、前回のご意見交換会でいただいたご意見等を取りまとめ、町長へ報告書を提出するまでの一連の経過について報告しました。町民によるさまざまな提言。当日はたくさんのご意見等をいただきました。その内容の一部を紹介します。グループ1、大会議室での意見等。本厚木駅から愛川町役場までのバスは2系統ありますが、愛川町を通る区間の時間と経路が重複しているため、時間間隔が一定になるように関係機関へ要望していただきたい。愛川町議会は、開かれた議会を提言していますが、議会や議員個人の活動内容が見えづらい。開かれた議会を積極的に推進するため、議会改革推進特別委員会の協議内容に入れていただきたい。児童館のプレイルームのエアコン設置費用などについては、町の補助対象外ですが、エアコン設置や更新には高額な費用がかかることから、補助対象にしていただきたい。若年層の投票率を向上させるための策として、子どもを対象とした子ども議会を開催していただきたい。グループ2、研修室での意見等。予算の使い方を見直し、子育て支援策をより充実させていただきたい。三政地内において、近隣の方が車を解体しており、その際に発生するオイルが土壌に浸透し、町の河川を汚染させる恐れがあります。そこで、町に対し、河川を汚染させないための条例を定めるよう要求していただきたい。教育施設のプール清掃について、教職員の多忙解消のため、業者などへプール清掃を委託するよう、町へ要望していただきたい。内陸工業団地内の路上駐車を解消するよう、町、関係機関と連携し対応していただきたい。
その他、議員・議会への質問等。質問事項等、当日の回答の順に読みます。選挙について、投票率を向上させる策をどのように考えていますか？回答。若年層を含め幅広い世代に関心を持っていただくことや、投票の機会を用意することが大切と考えていることから、高校で投票ができるようにすることや、移動式の投票所を用意することを提案しています。 議員定数を減らした経緯と、その費用対効果について伺います。回答。経緯として、議員定数については、4年前に設置された議会改革推進特別委員会にて議論を重ねた結果、議員定数が減れば、町に対する意見も減ってしまうため、現状維持が妥当であるとの結果が出ました。しかし、令和4年11月に区長の総意として、区長会から議員定数の削減について、改めて協議いただきたいとの要望があり、令和5年3月議会に議員提出議案として提出し諮った結果、議員定数削減案が可決されました。また、費用対効果については、財政面において、愛川町は地方交付税、交付金の交付・不交付が年ごとに異なる中、令和5年度当初予算額が過去最高額となり、町の貯金とも言われる財政調整基金を大きく取り崩している状況であることも含めて、議員定数を削減する結論に至りました。自治会への加入率向上に向けて、どのように考えていますか？回答。行政区活動は、独自性を持った取り組みを行っている区もあり、美化活動や健康体操をはじめとした地域活動を展開することで、地域間における交流機会が増加し、こうした活動の充実により、自治会への加入率も向上されるものと考えています。貴重なご意見、ご提言をいただき、ありがとうございました。紙面の都合で、すべてのご意見を紹介できませんでしたが、この他にも、たくさんのご意見、ご提言をいただきました。当日、出席された方からのご意見等は、内容等を精査し、必要に応じて、町へ要望します。なお、意見交換会の詳細は、後日、町ホームページへ掲載予定です。次回、定例会のお知らせ。次回、9月定例会の日程は次の通りです。会議はいずれも午前9時から開会します。また、本定例会の運営を協議する議会運営委員会は8月18日に開催する予定です。日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。なお、町ホームページでも次回定例会の日程をご覧になれます。令和5年第3回9月定例会日程予定。8月29日火曜日、本会議提出議案の説明。30日水曜日、本会議一般質問。31日木曜日、本会議一般質問。9月4日月曜日、本会議個人総括質疑討論採決。5日火曜日、本会議会派代表総括質疑。7日木曜日、総務建設常任委員会。8日金曜日、教育民生常任委員会。11日月曜日、総務建設常任委員会。12日火曜日、教育民生常任委員会。15日金曜日、本会議、委員長報告、質疑、討論、採決。議会だよりは、愛川町録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。電話046-285-2111、内線3792。愛川ほっこり写真館。 力強い緑と青空のコントラストが美しい季節がやってきました。夏の暑さもいよいよ本番となりつつありますが、皆様おかわりありませんか？この号でも各委員が町内をめぐり、愛川町の新しい魅力やほっこりを写真に収めてきましたのでご覧ください。8枚の写真があります。お花に囲まれたお地蔵様。平山橋ライトアップと花火。散歩中に撮りました。どなたか花の名前を教えて。純白のボタン、大輪咲かせおもてなし。アヒルさん、おしゃれなリボンつけて何見てるの？平山橋ライトアップ。道端に咲き誇る春の花。綺麗に手入れをされたツツジ。写真終わり。編集後期。この号では、6月定例会に上程された令和5年度一般会計補正予算や、9名による一般質問、条例、補正予算、事件起案を対象とした5名による個人総括質疑などをご紹介いたしました。また5月に開催した意見交換会で、町民皆様よりいただいた様々なご意見なども掲載しています。表紙や裏面のほっこり写真も、委員が町内各地をめぐり撮影いたしました。ぜひご覧ください。今後もわかりやすい紙面作りに努めていきます。夏の暑さが本格的な時期に入りました。こまめな水分補給など、熱中症にはくれぐれも気をつけてお過ごしください。広報校長常任委員会、委員長、岸上敦子、副委員長、加谷貴之、委員、玉里勝、阿部貴之、佐藤茂、小林恵子、井出和美、山中正樹、小島宗一郎、井上博明。以上で音声版議会だより愛川第178号を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。